私はあなたのすべてを知って、あなたを選び、そしてあなたを愛し、そしてあなたのうちに私の計画を与えたと主は仰います。あなたの弱さや足りなさも、またあなたの強さも、そのすべてのことを私は知っていると主は仰います。そのあなたの前に許される一つ一つの事柄を、あなたは丁寧に感謝をしていきなさい。なぜならそのすべてのことが私の手の中にあるからです。たとえそれがどのような敵の攻撃だったとしても、あなたはそのことを丁寧に感謝をしていきなさい。私はそのことさえもあなたの人生に必ず益として祝福に変えていこうと主はおっしゃいます。あなたにとって全く益と思えないその事柄を通して、あなたは神の計画の大きさと十字架の力の大きさを知るだろうと主はおっしゃいます。賛美を下げ続けなさい。あなたの賛美を通して私は私の力を、私の恵みをあなたの人生の中に、あなたの生活のただ中に豊かに溢れさせていこうと主は仰せます。
この狭い門から入りなさいと主は言われます。今あなたの前に置かれているこの狭い門から入りなさい。初めはその狭い道ですが、やがて主が本来用意された広い場所に出ると主は言われます。この新しい計画、私の計画がすでに始まっています。それあなたはこの狭い門を選び、そして私のステージに立ちなさいと主は言われます。
私が与える喜び、誰もこれを奪うことはできない。どのような困難も、どのような問題も、またどのような言葉も、どのような人も、私があなたに与える喜びを奪うことはできません。愛する子を喜びなさい、喜びなさい。私はあなたに私自身を与え、喜びを与えたと主は仰います。あなたは私を喜び、その喜びの中に生き始めるとき、あなたの人生に許されるすべてのことを私は飲み尽くして、あなたの祝福に変えていこうと主は仰せられます。そしてこの喜びを述べ伝えていきなさい。私はたくさんの人々にあなたを通して私にある喜びを分かち合い、この喜びの中に人々を招き入れていこうと主は仰います。この世が与えることのできない喜びです。この世が決して与えることのできない喜びを私はあなたに与えると主は仰せられます。58番です。
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう、迷うことなく歩むために感謝と賛美捧げ続けよう、どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように、主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう、迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう、どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができる。もう一度、主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう、迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう、どんな時にも守られている。
感謝と賛美、
感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように、
生きることが、
生きることができるように。
天に帰る日までいろんな問題や困難があなたの人生に許されてくるでしょう。しかし思い煩うことはありません。私はその一つ一つの問題に対する勝利と解決を、あなたの思いよりもはるかに高い勝利と解決をすでに用意していると称賛います。それはあなた方は問題のそのただ中で、問題と思えるその事柄のゆえに私を褒めたたえ賛美を捧げていきなさい。何一つとしてあなた方にとってそれはマイナスとならず、すべては確かに益となると主は恐れます。愛する子供たちを、自分のために戦い苦しむことから、あなた方は命のために、魂のために戦い苦しむことのうちに入っていきなさい。私はそれを通してあなた方にたくさんの命を与え、たくさんの恵みをあふれさせていこうと主は恐れます。あなた方は目の前で魂が捕らえていくのを見て、あなた方の霊が喜び、そしてあなた方の内側に喜びがあふれていくのを、これからしばしば頻繁に見ていくようになると主は恐れます。
この今年この4名の者がマリンチームに使わされましたが、この神の下山奈良教会の感謝と賛美の歩みは今始まったばかりであると主は言われます。確かにあなた方一人一人がこの感謝と賛美の初心者として、この新しい歩みを今日から今から始めていきなさい。私の素晴らしいこの計画の流れの中に、この感謝をするもの、賛美をするものを招き入れ、導き入れ、それは大きな流れとなると主は言われます。
ビギナーとして、この言葉を語られたことを覚えておきなさいと主は言われます。もっともっと感謝と賛美には深い恵みが注がれています。私はそれを与えていきましょう。これから十字架の道が本格的になってきます。一人一人の十字架は違い、一人一人が担わされる十字架は違います。しかしあなた方はこの賛美と感謝を知っていくとき、この十字架は重荷とはならず祝福となっていくことを覚えなさい。信仰を解き放ちなさい。あなた方が十字架を選ぶとき、信仰を解き放っていきなさい。あなた方は信仰を解き放って十字架の道を行くとき、驚くばかりの祝福と勝利を見ていきます。復活の力がそこに現れてくると主は恐れます。
主に守られた今日の終わりに、主の御恵みを数え祈ります。すべてに感謝ささげましょう。賛美を捧げましょう。主の前に立ち上らせよ。
愛する天のお父様、愛するイエス様、そして聖霊様、今三位一体の誠の神様がここに住んでくださっていて、私たちのうちに豊かに働き触れてくださっていることをありがとうございます。毎日もあなたは祝福し、無事に帰ってくださってありがとうございます。また一つ一つの証しをありがとうございます。また今日、藤川姉妹を正式にこの私の身体の教会に加えてくださってありがとうございます。また B ちゃんが今日から正式の大人の礼拝に加わるようになったことをありがとうございます。一つ一つの証しを、また一つの祝福を心から感謝いたします。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また天のお父様、予言の言葉を感謝します。ご臨在ありがとうございます。あなたが牧会しておられる40万のあなたの溢れる民を心からありがとうございます。天のお父様、私今から御言葉に行こうとしております。主の日曜日と言われる今日、あなたが必要なことを限られた時間の中で一人一人の魂と霊に神の言葉を持って語ってくださって、励ましと希望と慰めを与え、そして信仰を育んでくださって、あなたが出押されている勝利と祝福を豊かに見ていくことができるように力強い見てを持って導いてください。語るものを十字架の血で清め、堂々聖で満たし、愛を持って真理を語ることができるように豊かに導いてください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ですね、今証がありましたけど、周りのチームが無事に帰ってまいりまして本当に嬉しく思います。4人今回行くことができたんですね。 ですから、来年はですね、40人を目指しております。去年はゼロだったんですね。去年はゼロだったんですけども、ゼロである限りゼロなんですけど、4人今回行きまして、で来年はですね、さらにたくさんの方が行けるように、ね、願っていますので、ぜひ皆さんも祈ってほしいと思います。とそれからですね、ちょっと時間が押してますので、詳しくいきませんけども、フィリピンチームがこの受難日であります4月10日金曜日から、そしてイースターにかけて13日までですかね、行きます。その後、他のメンバーもうちょっと遅くまで行きますけれども、行きますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、これは詳しく話すと時間かかりますけれども、特別な意味のあるチームだと思っております。というのは、2月5日の殉教盛会で殉教の招きがなされましたけれども、実は、91年だったと思いますけれども、もっと前にですね、まず お墓が与えられています、今ですね。浦上の方々がたくさん祀られている、石上町にあるところに、死の十字架の墓があります。で、その墓は、2月5日に契約されました。ね、細かい話はちょっと今日も把握できますね、時間がないのでね。26歳の殉教の日に契約されたんですね。そして、それは不思議な形で献金を与えられて、で、不思議な導きがあるんです。それはもう今日割愛します。で、ところが、お墓屋さんが作らなかった。そしたら、フィリピンにチームが出まして、そしてフィリピンにチームが出たときに、今回もとても危険なんですけれども、当時も今のイランやイラクと同じように危険度5だったんですけども、まあ、チームが出ましたけども、その時に、ジャッキー、日本人たちが本当は、狙われてたんですけど、日本人がいろんな都合があって、それまで毎回行ってた刑務所に行く、刑務所伝道に行かなかったんですね、その教会と教会と一緒にね。そしたら、その今回行かなかった時に、刑務所に行った時に、その、刑務所の人たちがですね、まあ、囚人たちがですね、日本人は来ないのかって最初に聞いたんですね。今回日本人は来ないって言ったんです。で、最初一緒にその刑務所の人たちはためらったんですけども、最初にその日本人を捕まえて、人質に立っとって、その、こもろうと思ったみたいですね。でもそれでも結構して、そのオーストラリア人とはじめとするそのジェフリー教官たちを人質に取って、彼らはやったわけですね。で、そこでとか日本と違うのは向こうは打ち合いになりますから、でその8月、それが13日なんですけど、8月12日の日に秋元牧師があるところで集会したときに、殉教のメッセージを導かれて、中国のクリスチャンのことを言って、そして、まあ、口が滑ったと言われましたけども、生まれて初めて殉教の招きをしたそうです。その時に何人かの方が出てこられたんですね。その後にジャッキーとかジュリエッタがいたんですけども、そしたらその次の日に、そのジャッキーやジュリエッタたちが行ってた、その囚人たちが捕まえて、そして13人捕まった。で、しばらくこう警察とやり合いがあったんですけども、15日の日に、向こうは、 打ち合いになりますから、警察が踏み込んで打ち合いになったわけですね。これは日本以外の国ではトップニュースで流れました。で、アメリカでもそうですし、フィリピンでもですね。で、この、そして、こう、打ち合いになって、そして、もちろんオーストラリアもですね、亡くなったんですね。そして、5人の人が、その流れ弾に当たって殉教したんですね。でそして、その集いが8月15日だったんです。そして、帰ってきた時に、秋元牧師のところに、お早川さんから、あれが来てたんですね。夏にやった、お歳暮じゃなくて、なんだっけ。夏はお中元、すいません、あんまり したりもらったりしないからお中元が来てたんですね。で、私のところに電話があって、それも実はもう契約してから2年以上経ってたんだ。お墓がすぐ作りますって言って作ってなかったので、おそらくお墓屋さんが作ったんだけど言いづらいからお中元送ってきたんだと思うから見に来てって言われたんだ。で、見に来たんです。で、私はフィリピンチーム直前にもチームかなんかと一緒に来ててできてなかったんだ、お墓は。で、見に来たんだ。綺麗な墓ができてたんですね。今もありますけど、もちろん。で、はっきりそのジャッキーが殉教したときに、しかも、ね、日本人は狙われたんですけども、その5人の人が殉教したときにできた墓だったんですね。で、神様がいろんなことがその後あったんですけれども、予言を通して前もって全てのことを見せましたと言われたんですね。その後、その教会いろんな問題が起こりまして、ガタガタに震われるんですけど、その後例の戴冠をした後に今度はまた逆に急成長するんですね。すごく伸びるんですね。まあ、そういうことがあったんですね。すみません、今日はちょっと詳しく話せませんけど、だから特別な設置があった。ところがそのジョイフル教会の牧師の勝代牧師さんっていうのはいろんなことがあって、ちょっと私たちと別れたんですね。喧嘩したわけじゃないんですけどね。ところがそのジョイフル教会の勝代牧師さんたちが、殿下行った時にあなた方行った時が一番良かったってことで、今回も来られます。そしてその時に殉教した人たちの家族との交わりが今回、もちろん集会とか伝道会もするんでしょうけども、それとともにその交わりをすごくやるわけですね。で、今回その時以来、そのね、殉教世界で殉教の招きがあったわけですから、特別な何か御心と摂理を今感じております。ぜひね、連鎖断食がありますので、お胸を持たれた方は、たとえ一食でもいいので加わっていただければというふうに思いますので、それとやはりご存知だと思いますけれども、つい先日ね、イスラムゲリラがあれして、何人か亡くなりましたね。ご存知ですか？すぐにニュース見て、また、軸と行く前に妻に怒るんですね。非常に危険ですので、実際に亡くなっていますので、そこに行きますので、ミンダナオ島ですからね、そこに行きますので、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。ということですね。それで聖書に行きます。で、パッと話しますので、今日の開いたところは、イエス様が33年半の人生、まあ人生というか地上での生涯を送りますが、その一番最後の週を送られたところです。で、30年間両親に仕え、そして大学として仕えられたんですけれども、大人になってからは、最後の3年半は交渉外といって、神の子、イエス・キリストとしてですね、もちろん人の子でもあったんですけれども、福音を述べ伝えられました。その一番最後の週を、イエス様はエルサレムに来て、我々今言う日曜日ですね、エルサレムに入場されます。で、今日のところです。そしてその週の金曜日に十字架にかかります。で、この最後の1週間のことを、受難週というふうに言います。難を受ける週、十字架に勝ったからですね。で、そしてこれは英語ではパッションウィークっていうふうに言います。ね、パッションというのは、まあ、受難という意味ですけどね。パッションも長崎になっておりましたけども、パッションウィークというわけですね。で、金曜日、十字架に勝った金曜日の日のことを、受難日というふうに日本語では言います。で、日本語では、イエス様の前に立ったんですね。難を受けた日っていうんですね。ところが、英語ではね、グッドフライデーって言うんですね。長崎にグッドフライデーというのがあるんですけれども、グッドフライデーって言うんですね。で、これ何かというと、イエス様は私たちの罪の身代わりになって、罪がなかった方なのに、もう本当に呪われたものとなって死んでくださったわけですね。これはもう、ちょっと我々の想像を絶する苦しみっていうか、ちょっと、そうなったわけですね。だから確かに難を受けた日なんですが、そのことによって私たちは、罪が完全に贖われたんです。贖われたってのは単に許されただけじゃない。完全に贖われた。過去現代の皆たちは許されて罪のないものとされて、全くイエスキリストと同じものとされた。我々は罪があるんですよ、罪人なんですよ。でも、罪のないものと見てくださって、義とされて、神の子とされたわけですね。ね。だから皆さん神の子なんです。イエス様と同じ特権を与えられてるんです。そしたらもっと大胆に求めた方がいいような気もしますけどね。で、それが、この十字架なんですね。で、だから、グッドフライデーなんです。私たちにとっては、こんな良いことはない。この十字架がある限り、希望があり、そして私はこの時間がある限り私たちに絶望はないわけですね。必ず全てのことは駅に変えると思うわけですね。だからグッドフライデーなんですね。で、来週の日曜日はイースター、イエス様の十字架から死から蘇られた復活の日なんですね。まあ、その時なんです。で、そのイエス様にとって一番大事な 彼が人となられた、神だったの人になった、この地上に来られたことの究極的な目的、一番大切な目的が十字架にかかることだったんです。復活は神がなされたことです。間違いないですね。イエス様は十字架にかかるところなんです。その後の復活は神様が聖霊によってなされたことなんです。イエス様は自分で復活したんじゃありません。父なる神が聖霊の力によって復活をされました。だから、イエス様がこの地上に来た最終的な目的は十字架だった。もちろんね、復活されることを信じておられましたよ。でも、そうだったんですね。その最も重要なイエス様にとって、まあ、人生って言っていいのかな、ちょっと昔と思いますけど、彼の生涯にとって、イエス様の生涯にとって最も重要な、その週を迎える、そのエルサレム、十字架にかかるエルサレムにかかる、まあ、ドラマで言えばクライマックス。映画で言えば一番こうね、最後の重要なシーンです。その時にイエス様は、ロマの子に乗られたわけであります。これパームサンデー。なんでパームサンデーかって言ったら、白の日曜日って日本語で言います。白の枝を振ってみんなが、ほだなほだなって言ってね、救い主を褒めたたえたんです。十字架の時はみんな、イエス様に呪いますけれども、実はこの日曜日まではイエス様はものすごい人気で、みんなが、ほだなほだなってね、もうなんて言いましょうかね、昔、まだ、ソビエトだった時に、だいたいプーチンさんによって、出てこない。大統領、何でしたっけ？ゴルバチョフですかね。来た時、来ましたよね、長崎ね。で、リンカがなんかすごいね、特別なリムジンに乗ってこられましたけどね。みんながポーっとね、こうやってやってましたけども。つまり、エス様が最もこう、なんていうかな、重要な時で、みんながこう、ほだらほだらってこう、主の枝を振ったんで。で、これ主の日曜日、パームサンデーです。でね、隣の面白いね、まあちょっと時間がないので、かけ足ですよ。三つに絞っています。普通そういう時は、今で言えば、リンカーンって言うんでしょうかね。一番かっこいい車、すごいリムジンがなんか乗ってくるでしょ、今で言えば。で当時言えば馬なんです。馬が一番、これ、白馬っていうのはね、女性は白馬が好きかもしれません。なんかね、綺麗な白い白馬に乗って、王子様が来るってイメージでしょうけども、男性はね、クリスチャンが黒っていうとなんか罪のイメージがあるからあれですけど、普通は黒ってのは強い感じがするんですね。だから、まあ黒馬でもね、とにかくかっこいい、颯爽とした馬に乗ってくると、馬だから背が高いでしょ。だみんなもこう、ほだんほだんってこう上を向いてくるわけですよね。で、馬だとこう背筋がピンと伸びるでしょ、雰囲気として。かっこよくこう来るわけです。タッタッタッとね。大体ね、映画とかでは昔そうでしょ、やっぱりね。昔の映画を見るとね。馬ですよね。とはね、この時馬は既にあったんです。いいですか？馬がなかったからロバにしたんじゃなくて、馬だってあったんですが、イエス様は、ロバを選ばれたわけです。しかも、転ばを選ばれたんです。ね、転ばないためではありません。ね。選ばれたわけですね。なぜ、ロバだったのかってことですね。でね、しかもですね、三つ絞っていきますけどね。まあ、順番どっちでもいいんですけども、聖書に見ていきますと、二節のところで、一節から、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのないロバの数の間に気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさいって言ったんです。つまり、ロバの子だったら何でもいい。まあ、どれでもいいから、とにかくロバの子連れてこい。今言えば、車だったら何でもいいってことじゃないんですよ。向こうの村に行ったら、そこの入り口のところに繋いである、そのロバの子を連れてこいっていう。指定なんです。指名なんですね。指名制なんです。ね。で、だから、もうこのロバの子じゃダメだ。このロバの子を連れてこいって言われた。で、神様は、そのロバの子を選ばれたわけであります。そして言われたのが、ね、でもそしてロバのほどいてこうとしたらね、きっとね、その持ち主が言うだろうって。なんでそんなことをするのかって言うから、そしたらその言った人に、主がお言いようなのです。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。これ主が必要なんです。また送り返されるから、まあ今ね、主が必要だからと、ね、貸してくださいっていうかね、連れて、今使わせてくださいってことですよね。で、これね、主がおいでようなのですってことは皆さんよく聞く言葉なんですけど、うんと砕いて言いますとね、これどういうことかというとね、主ってのはイエス様のことですね。イエス様が必要なんです。で、もっと感情をちょっと入れて、ちょっと大げさに言いますと、イエス様がどうしてもこのロバの子を必要としてるんです。このロバの子じゃなきゃダメなんです。もう、このロバの子だけが嫌なの。このロバの子じゃダメなの。どうしてもこのロバの子がいるの。このロバの子がどうしてもどうしてもどうしてもいるのってちょっとかなり感情入れてますよ。そういうことなんですよ。なんでそう言ってるかというとね、皆さんは、そうやって自分が神様から名を持って呼び出されたっていうふうに思ってます。今、クリスチャンに聞いています。そう思ってる人はね、全然変わるんです。イエス様が、どうしても、イエス様がですよ。人がじゃありません。イエス様が、どうしても、あなたがいるんだ。あなたが必要なんだ。あなたに乗りたいんだ。あなたじゃダメなの。どうしてもあなたが必要なんだよって言ってくれて、自分を呼んでくれて、そして自分のところに来て、 そして今置かれている職場でも学校でも、これから今日入学式ですね。今週入学式いっぱいありますね。ね、この自分がそこに送られたんだって思ってる人は、全然意識が変わる。でしょ？まあ誰でもよかったのよ。ね、ちょうどそこにいたから、まあ、ね、使われただけ、ワンオブゼン、わかりますかね。たくさんの中の一人、私じゃなきゃスペアはいくらでもある、まあ、誰でもよかったのよ、ね、まあちょうど私がいたから私だけで、どうせ私は使い捨て、ね、そんなもんよって思ってるか、本当に私じゃなきゃいけない、私が必要だって神様が言ってくださったと思ってるかで全然変わるんです。これイエス様はね、わざわざ衣を示してね、主が必要だって言って呼んできなさいって言ったんです。で、皆さん本当に神様が自分を必要としてくださって呼んでくださったって信じてます？私が言ったのはね、またうまいこと言ってと思っていいです。でこれはイエス様の言葉です。イエス様はあなたを本当に必要としてくださって呼んでくださったんですね。これをまず一つ目にしててほしいんですね。いいですか？今あなたが置かれている職場、ずっとじゃないかもしれません。学校、あるいは今置かれている教会、今置かれてる家庭、まあ、今置かれてるって、まあ、結婚して離れるかもしれませんけどね、そのね、そこに今本当に神様があなたを必要として呼ばれたんだってことですね。で、二つ目ね、で、このロバでしょ、さっきも言ったように馬だったらかっこいいけどロバでしょ。で、ロバはね、はっきり言ってね、かっこよくないんです。で、日本人はね、ロバっていうとね、可愛らしいイメージを持ってる。なんかこうね、ロバを描いたらなんかみんな可愛らしい絵を描くじゃないですか、ね、で、このロバなんてもっと可愛いじゃないですか。で、これはね、ちょっと今捨ててください。何かというとね、いいですか、ロバにつく形容詞はグドンってつくんです。可愛いロバなんて向こうではあんまり言いません。グドンなロバって言うんです、ね、馬はね、颯爽と走る馬とかね、あるいはね、戦う馬とかですね。で、ロバは平和のマークとかありますね。そういう時聞こえがいいんですけども、早ければ戦えないんです。弱いのです。いいですか？だから呼ばのはグドンというのは、グドンというのはグッというのは愚かって書いて、ドンというのは鈍いって書くんです。愚かで鈍いっていうのがロバにつく形容詞なんですよ。でね、イスラエルに行きますとね、ロバってのはね、観光のロバは別です。観光のロバはすごく素敵にきれいにしてますけどもね、向こうのロバってのはね、とにかく仕事用なんです。朝から夜まで働かせる。何度か話しましたね、私がハネムーンに行った時に日本人の人がガイドについてくれてね、私がまだ結婚したの27ですから、27の時で、8か7か8の時でしたけども、7ですね、時ですね、行ったんですけども、そしたらですね、ガイドさんも50ぐらいだったんですけど、言いました、エスエンスでもう十何年だけど、来てすぐね、ロバを買ったんですって。3日で辞めたって。夜になったらね、切ない声で泣くんですって。どういう風に泣くんですか、ロバってね。悲品は馬だし、ロバロバって泣くのかな、分かんないですけど、ね、泣いたわけですね。それでね、もう3日で、なんでかというとね、朝から晩まで働かせない。その人が買ってから働かせませんよ。でもね、まあ、その習性がついてるんですって。蔵なんかつけてもらえない馬みたいに、もう荷物をバンと乗せられて、ひたすら働かされる。で、失敗鞭打たれて。いや、たまに蔵みたいなのつけられるのは、荷物を汚しちゃいけない時につけられる。いいですか？これが向こう。だからね、向こうのね、普通のロバを見たらね、大抵目がくぼんでね、目やにがついててね、ハエが飛んでます。観光のロバじゃなくて。これはね、これは本当です。だから、よくアラブ人がね、オリーブ山の上なんかでこのロバで観光やってますよ。その味アラブ人が、別のロバはね、普通に使ってるロバ、こう引っ叩いて、荷物運ばしてますよ。これはロバなんですよ。で、神様は馬じゃなくてロバを選ばれたんです。しかもコロバなんです。面白いですね。でもね、ロバの特徴があるんです。いっぱいあるけど、今日はね、一つに絞ります。ロバは忠実なんです。本当に忠実なんです。忠実なんです。で、ロバは本当に叩かれても打たれても忠実に、忠実にやっていく。もう一つ相手は従順なんですね。しかもコロバだからね、本当に弱い、で、自分が弱い、力ないことを知ってるわけですね。で、皆さんね、さっき面白いこと言いましたね、藤川姉妹が展開にあたってね、この1年間で、本当になんかもういろんな意味で、ね、弱さを体験し、ね、こう、もう本当にってこと言われましたよね。で、面白いんですね、神様クリスチャンになるとね、面白いことがあるんですね。本当に自分には力がなくて弱いなっていうことをおっしゃいます。これは否定的な意味で言っていません。神様の働きをしていく上で、本当に自分には力がないんだなって、本当に自分は欠けだらけなんだなっていうことに気づかせてくれます。できると思ってた人も、そういうことに気づかれます。で、本当に恥ずかしい話ですけどね、私はどっちかというとね、できると思ってたタイプなんです。小学校の時には 必ず学校代表の選手に選ばれましたし、ソフトボールやってもね、だから勉強もそこそこはできましたし、だからできると思ってたんですね。恥ずかしいけどね、まあこういう話をして恥ずかしいけどできると思ってましたよね。でもね、クリスチャンになって牧師になって、牧師になってからもできると思ってたんですね。でもね、特にこの1年特にこの1年ですけどもね、だから藤川さんの話を聞きながらね、うわー分かると思ったんですけど、本当に力がないってことをね、神様は教えられるんですよね。でもいいですか、力がないとか自分は弱いってことを知った人は喜んでください。あなたは自分に力がある、できると思った間はですね、馬ですもんね、呼ばれません。でも本当に自分に力がない、弱さを覚え始めた時、主はそのロバを、しかも転ばです、自分でもよ転ばだからね、もう本当に弱いってことを分かってる、それを選ばれるんですから。でもね、弱くて力がないと分かってるんだけど、ロバは忠実なんですね。これ覚えてください、ね、ごめんなさい、駆け足できません、時間がないから、ね、3つ目、ね、で、ロバはね、本当に、弱くて力がなくて、そして、あれ、話が飛んだ3つ目なんだったっけ、大事が入ってた人、2つ話しましたよね。1つは忠実だったって話と、もう1つは何言ったっけ、ありがとう。ヨハネ君、そうそう、それを言いたかった。話が飛んだ。もう一つはですね、転ばに乗るとね、イエス様はね、さっき言いましたように、普通馬で来るとね、かっこよく高くんで、みんながほだなってみんなから見える。だから転ばに乗るとね、ロバっていうのは馬みたいに高くないの。普通のロバ、親ロバでも。転ばに乗るとね、さっき冗談で転ばないって言ったけどね、本当にね、転ばってのは低いんですよ。またぐと、もしかしたら本当に小さな転ばだったら冗談抜きで転ぶかもしれない、かえって普通に言うより低くなってしまうかもしれない、わかります。でもイエス様はあえて転ばを選ばれたんです。どうしてわかりますか。だからみんなほだなほだなって言って、ほだなほだなってやったわけですね。これはね、はっきり意図してます。ここには明確にイエス様のメッセージがあります。イエス様が人生の最も大事な目的を、彼の生涯で一番大事な使命を果たすために、神の愛された町エルサレム、神の都エルサレムに入ってこられる時、しかもこの時は人々から人気絶頂だったん、みんな子だなって言ったんだけど、その時にイエス様はあえて誰よりも子だなと言ってる人よりも低くなって入ってこられたん。イエス様はね、低くなって来られたんです。そのために転ばを選ばれたんですね。で、甲斐があるんですね。低いものを主は用いる。低いもののうちに働かれる。恵みも低いと流れてきますし、さっき言ってましたよね。これね、本当にこう低くなると神様の祝福が流れてくる。それと、低いものを神様は用いてくれると、ね。これをどうぞ覚えてほしいんですね。で、ところがね、皆さん、こうやってお話はできるんです。で、低くなれるかって問題ですね。日本人はね、謙遜ぶりっ子は得意なんです、結構。言ってみますよね。本当にお粗末なものですけれどもって。でもしそこでね、本当にお粗末ですねって言ったら怒られます。ね、本当に実際お粗末なものはくれませんもんね。いいものくれますから。ね、でもそれは、文化としてね、そういう表現をするっていうのは必ずしも悪いとは思いません。でも何かっていうとね、心では決して思ってなくても低いふりをするってことはするんです。でも、ここで言ってる謙遜だそうじゃないんですよ。本当に低くなるってことです。形だけじゃなくて、実際イエス様はこの週金曜日ですね、このだから受難日、グッドフライデーの日に本当に十字架にかかって、罪のなかった方は罪そのものになって、誰よりも醜く、誰よりも汚く、誰よりも最悪で、誰よりも呪いの中に、そして神であられた方が、罪のなかった方が罪の裁きの結果を受けるべき黄泉である地獄に行かれたんです。ね、これ以上の謙遜はない。で、私たちはね、これ低くなるときに神様の恵みが来るんですね。で、思いませんか、なんでイエス様を信じて祝福をいっぱい受けられるはずなのに困難や試練が来るんだろうって。簡単ですよね。困難や試練はね、私たちをね、砕くんです、低くするんですね。で、みんなそれぞれ違うと思いますけど、例えば牧師として、私ね、父親として、夫として、ね、人間としてですけどもね。で、困難が来ると、本当に 砕かれるわけですよ。困難がないとね、人は低くなりません。面白いですね。で皆さんね、困難問題というのは、ね、実は私たちを低くするし、そして私を弱くしてくれる。それは神様に用いられる鍵になるんです。こういうことを覚えてほしいんですね。皆さん、モーセはね、パッと言いますと終わりますからね、かなり駆け足ですけど、モーセはね、旧約中モーセは傑出した人物です。今でもイスラエルに行くといつも言いますけど、政治家に対する最高の言葉は、あなたはモーセのような指導者だって言ったら、ユダヤ人に対する最高の言葉です。アラブでもモーセって言ったらいいんです。クリスチャンでもモーセはやっぱりいいです。でモーセというのは旧約中も最も傑出した人物です。で彼は40歳の時に、自分がこの人のために使わなきゃいけないって思ったんです。使命感に燃えたんでも、その時同胞から追われてアロンに行ったでしょ。ね、帝王学を学んだ。エジプトをして当時の最高学ですよ。当時の最高の学問を受け、エジプトの王子様として育った、いわゆるね、今で言えば学歴も家柄も、何なのかな。とにかく最高、もうとにかく最高のとこだった人がアロンに行ったんです。で、羊飼い。ユダヤ人にとって羊飼いは別に最悪じゃないですけど、エジプト人にとっては当時羊飼いは最悪です。最悪にまで行った。40年間そこに過ごさせられたんですね。で、実は、80歳の時彼は神から召されました。モーセモーセって、私はあなたを使わせという時にね、彼は言ったんです。他の人にしてくださいって。あれは謙遜というんじゃなくて本音です。でモーセ引っ張り出されました。で、私はあなたの唇に言葉を授けて、とんでもありません、私には喋れませんって言った。だからアロンが来たわけでしょ。本当に彼は弱くされ砕かれたんです。そこから彼の本当の人生が始まった。80歳になってから、その後120歳まで、男だけで60万のために引きますよね。面白いですね。砕かれた後なんですよ。で、なんで、だからこれから砕かれるって話をすると大変なんですけど、私はこの群れはね、あるところを通ってきて、今ね、はっきりね、パム山でロバの子として呼ばれてると思うんですよ。で、個人差はあります。もちろんあることは呼ばれて、あることはこれから砕かれるでしょう。皆さん、神様一人一人はね、呼ばれてるのです。それは皆さんがすごく立派だからじゃありません。弱いものだからです。何ですか。そしてその弱さを覚えるときに、そこに神様が働かれて、神の働きが起こることをどうぞ覚えてください。いいですか。クリスチャンって面白いですね。本当に弱さを知ったときに、逆に神の働きを担えるようになっていくんです。で、砕かれたときに神の働きが始まるんですね。これね、覚えておいてます。秋元牧師が面白いことをね、書かれています。初めて行った教会で1年経った時、もうこの教会で学ぶことは何もないと思って、自分で開拓伝道を始めようと思ったんですって。ね。そしたら、それからすごい試練と困難がやってきて、ものすごく病気になったりしたって言ってましたよね。そして、もう絶対伝道者になりたかった。ところが大学卒業するときに、はっきり主にね、もう本当に自分は伝道者とか牧師になるものにふさわしくないって心の底から思ったんですって。そして本当に自分はもうとてもそういうことにはなれないと思って、とぼとぼと声を歩いてたんですって。なんて自分はふさわしくないんだろうと思った時に、その時に明確に神様から語りかけを受けたんですって、ね、はっきりと言葉を受けた。でびっくりしたって言いましたよね。本にも書いてますし、何とか説教されたこともありますね。これわくわかります。ペテロ面白いですね。ペテロは漁師だったけど、一番得意の外来語で、一匹も釣れない夜を通った後に召されたんです。本当に彼が弱くされた時に、砕かれた時に、神に呼び出されたんですね。でなんですね。どうぞそのことを覚えてほしいんですね。で本当に自分が弱さを覚えたり、砕かれた時、そいつはその時に神様は私たちを呼んでくださって、乗って働いてください。そのことをね、どうだろう、覚えておいてほしいと思います。私はこの年、神様は私たちを通して、たくさんの方を永遠の命の祝福に入れようとされていると思えて仕方がないんですね。で皆さん、私たち一人一人を用いられます。で皆さんですね、主をお乗せして、主がおっしゃるところに行ってください。そして神様が働かれるのを共に見たいと思います。でそれはね、ロマの子のように、忠実に、そして砕かれているものに神がそれをなさることをぜひ知っててほしいというふうに思います。で自分には忠実さがないなと思っている方、自分はちょっと減り下れないな、高いなと思っている方、さあ正解です。はっきり言う正解ですね。どうすればいいか、祈ってください。祈ると神様が本当に砕かれた心と、それから何でしょうかね、 忠実さっていうのを与えられます。ただね、鍵があってですね、砕かれた頃っていうのは、あるいは忠実さっていうのはですね、祈るとね、必ず死がね、置いてくださるんですね、問題とかしてると。で、2で言ったかな、1の証で言われたんですけどね、マリさん言われたんですって、必ず神様はどこに行ってもイライラする人をそばに置くって。2で言われなかったのかな、1では言われたんです、証で必ず置くって。で、皆さん職場を変えてもイライラする人は必ずやってきます、しばらくするとね、どこに行っても必ずイライラする人を神様は置くって言われたんですって。ね、もう80数歳の感謝と賛美をし続けてきたマーリンさん言ってる真理であります。これ送って言われたことですね。それ必ず送って。そのことを通して神様は私たちに感謝することとか、その中で本当に神様を賛美することとか、それとね、砕かれた心とかをね、作られるんです。そういうことを通して本当に私たちの内側に砕かれた心とかね、本当に自分は簡単にイライラしてしまうなとかね、本当に神様の助けがなかったら、いや許せないんだなとかね、ああ神様がなかったら自分はダメだなっていうことを教えてくださるんですね。そのことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、今日はちょっと駆け足でしたけれども、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。パームサンデー、あなたはロバの子を選んでくださって、そしてエルサレムに入場されました。あなたの生涯で最も華やかだったと言いましょうか、重要だった時に、あなたは誰よりも低くなって、そして最も弱い転ばを選ばれて、そこに喜んで乗られて、そしてあなたの栄光の技をこの週なされます。私たちはともすれば世の価値観で、最も力ある、そして最も華やかなものを求めやすいものですけれども、私たちは本当に神様のものを、イエス様、神の前に低くなって、神様の助けの中で低くなって、そして神様に乗っていただいて、素晴らしい神の栄光を見ていることができるように、豊かに導いてくださいますように、心からお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいというのもいますので、問題がある方や、また、体に病気がある方はそこに問いてください。また自分はいいんだけど家族友人で問題があるという方は、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。神様は今あなたの祈りに応えてくださいます。短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけども罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。主はやりました、何をしてほしいのですか。今あなたの願いを、求めを素直に大胆にためらわずに主の前に差し出しましょう。また体が痛んだ方はそこに手を置きましょう。天の様、一人一人が手を置いているその部分に、一人一人が今思い浮かべているその方に、今あなたの目指したこの願いに、この求めに、この問題に、あなたの手を置き、聖霊の力を注いで、癒しを、解放を、解決を、勝利を、答えを、豊かに力強く表してください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって聖霊の力を注ぎます。聖霊の力を注ぎます。癒しの力を注ぎます。聖霊の力を注ぎます。イエス・キリストによって癒されよ。イエスによって命ずる首の痛みを消えてなくなる。イエスによって命ずるこの問題、自分じゃなくてなんか人が起こした問題なのに自分が処理しなきゃいけなくなって、正直なところこうちょっと頭に来てるって言うわけじゃないんですけど、ちょっとでも頭に来てたら処理できないので、もう仕方がないからやってるっていう方ですね、あなたは頭では感謝があってます。これを本気になって感謝していきなさい。なんかこの後ろにちょっと驚くような神の報いがあります。後になって本当に良かったと思える報いがあります。あなたはこのことに関して本当かなと正直思いますが、あなたは死を信頼して徹底して感謝してこのことをなしなさい。大きな報いがあると知られます。手が痛んでる方に触れてください。イエス様って目指る癒されよ。腰に触れてください。鼻と喉と耳に触れてください。イエス・キリストによって目指る癒されよ。癒されよ。そのどうぞ一人一人の体に触れ、心に触れ、手に触れてください。そして一人一人の内側にあなたの御名を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、イエス様って癒されよ。皆様ありがとうございます。 どうぞ、うつの方のこのうつをイエス様って見てる。いや、最悪自分じゃなくて自分の家族で、すごく一つのことを思い詰めてしまっている人はいますけど、そのことに関して何とかしようと思ってるんですけど、あなたは神様の言葉をその人に向かって語りなさい。賛美と神様の言葉を語りなさい。それがすごく大きな鍵になります。一つの言葉が彼にその人にこうなんかこう触れた時に大きく変わっていくと称されます。いつもありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、家族に触れ、人生に触れ、あなたの豊かな身を表してください。イエス・キリストって聖霊の力を解き放ちます。聖霊の力を解き放ちます。感謝します。ありがとうございます。イエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをよろしくお願いします。
お知らせをいたします。週報をお持ちの方は週報の中ほどをお開きください。一番はこのこの朝の第二礼拝の後の各クラスのご紹介をしております。洗礼準備クラスはモーセ・デニシ・ヒカル牧師ご夫妻がなさいます。新大会社クラスは私坂井です。課長会は千田兄弟が担当しておられます。成長クラスは山本節子牧師、中高生会は横田由美子牧師がそれぞれ担当しておられます。よろしくお願いいたします。まだこの礼拝の後にミニストの時がございます。伊沢木原誠牧師ご夫妻が行われます。またその後預言者学校を行います。また明日月曜礼拝の後にも予言の学び入門を行っておりますので、皆様の積極的なご参加をよろしくお願いいたします。2番目、マーリン子どもアメリカチームは祝福のうちに無事に帰国しました。お祈り本当にありがとうございます。感謝いたします。3番目、本日4月5日5日日曜日午後6時半から、長崎市平和会館3階ホールで長崎カリスマ聖会&セミナーが行われます。ご家族ご友人をお誘い合わせの上、ぜひお越しくださるようよろしくお願いいたします。4番目、本日藤川節子姉妹が主の十字架クリスチャンセンター神の陣営平戸マハナイム教会から正式に神のしもべ長崎教会に展開されました。今後の働きと祝福のためにお祈りくださるようよろしくお願いいたします。5番目、今週4月10日金曜日午後7時からグッドフライデーコンサートが行われます。場所は旧香港上海銀行です。伝道の良き機会ですので、ご友人ご家族をお誘い合わせの上、ぜひお越しくださるようよろしくお願いいたします。6番目、今週伊沢木原誠牧師は7日の火曜日お昼に熊本、夜佐世保、8日水曜日夜北九州でカリスマ聖火のご奉仕をされます。健康が守られ、奉仕が祝福されるようお祈りくださるようよろしくお願いいたします。7番目、今週は4月9日木曜日に半徹夜祈祷会を行います。ですので金曜日の徹夜祈祷会はありません。8番目、今週4月10日金曜日から13日月曜日にかけてフィリピンチームが使わされます。祝福と守りのためにお祈りくださるようお願いいたします。また教会では連鎖断食祈祷を行いますので、重荷を持たれる方は加わっていただきたいと思います。お祈りをよろしくお願いいたします。9番目、 教会では PS 設備のために2万円ほどの必要を持っております。重荷を持たれる方は献金の方をよろしくお願いいたします。10番目、宣伝を希望される方は牧師の方まで連絡をよろしくお願いいたします。11番目、教会では家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方はお気軽におっしゃってくださるようお願いいたします。また教会では長崎市民 FM 放送 76.7MHz に教会のラジオ番組を持っております。ゴスペルメッセージオンサタデーナイト、毎週土曜日午後9時からです。再放送は翌土曜日朝10時からとなっております。同時に、ラジオパートナーの募集をしております。一口500円ですので、よろしくお願いいたします。これでお知らせを終わります。
3番目にあります、今日の夜、特別、カリスマ聖会は平和会館で行いますけれども、特別賛美がこの前賛美大会で入りましたチームが賛美をしますので、ぜひ時間があれば気に来ていただければと思います。それから、4月10日にこの後、報告してもらいますけども、グッドフライデーのコンサートですね、さっき言いました受難日ですけど、その日に、基本国際銀行でコンサートを行います。で、今回はここが空いてたんです、ちょうどですね。それで来ますので、なんかそういう神様の手を感じますので、ぜひおいでください。今回は私が司会をして、短く私が聖書の話をしたいと思ってますので、ぜひですね、お集まりになっていければと思いますし、たくさんの方を呼んでいただければと思います。ですね、他に、連絡ありますか、報告とか。はい、じゃあお願いします。
すいません、今週の金曜日ですけれども、グッドフライデーコンサートをします。それで、長崎ヤング賛美隊、ミドル賛美隊、M&K の方々とか、前回予選に出てくださったチームの方々を中心に、今とゴスペルクラブも出たいと思っています。でとりあえずの選曲を今、受付の方に置いてますので、でこれはこちらの方で祈ったプログラムですが、各チームですね、こんな曲を次男美に歌いたいという歌がありましたら、ぜひ私の方までおっしゃってください。で、突然でしたので、ちょっと時間がありませんでしたけれども、本当に誰の計画でもなく、神様が導いてくださったコンサートですので、神様の手があって、何か技が起こると思いますので、急遽でしたが、祈っていただいて、誘いたい方がいらっしゃったら、ぜひ誘ってきてください。で今、ポスターをコピーも今できましたので、後ろにありますので、誘って来ていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとですね、高島誠さんでしたよね。杉山教授の生徒さんとしたんですが、先週に来てくださったので、歓迎の拍手をしたいと思います。本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。はい、感謝します。それから、あとですね、押田姉妹が、お嬢さんと一緒に、愛子さんですね、お帰りなさい。感謝します。機会があったら、ユニバーサルスタジオとディズニーランドの話を聞きたいと。楽しみにしています。はい。それから、あとは、